はい、よかちです。
りっちゃです。今回は特に具体テーマはないんですけど、ちょっと最近の週末とか行ったこととかをつらつらと話そうと思っているゆるい会でございます。
はい、雑談会、ゆるく、史上最強にゆるいですね。いつもはネタ帳に一応話すネタを書いてるけど、今回は
そうだね、
というテーマ。
うん、
みちやさん、どっか出かけたんですか？出かけてるんですか？
最近週末は、ちょっと別のエピソードで話したけど、なんか、矢沢愛店に行ったのと、
うん、
その前の週末は、なんかあれだね、ここ、シャネル店？ここシャネル店を、
行きたいと思ってた。
三菱一号館美術館っていう、東京駅の近くの美術館でやって、はいはいはい、それ行って、それもすごい良かった。おすすめ。
なんか。シャネル
はすごい面白かったよ。うん。
実は、私がもうすぐ30なんで、
うん、
今まで全く知らなかったんですけど、お母さんからなんかを譲り受けようと思ったら、うん、譲り受けてたい、何かがあれば譲り受けたいって言ったんですよ。うんうんうん、持ってるもの。そしたらシャネルのマトラッセをくれた。
うん、すごい、めっちゃいいじゃん。なんと。
うん、で、初めてシャネルってすごいなって思ったんですね、なんか。
どういう意味で、うんうん、
あのなんかお母さんが買ったけど未だに同じものがこんなに愛されてる、うん、今売っても何十万になるらしい、
うん、
で、まあ、なんかハイブランドってそういうずっと価値があるものって言われてたけど、うんうん、実際にお母さんが若い頃に持ってたバッグを自分が手に持っててまだみんなが欲しいものだって思ったらすごいなこれって思いました、
うん、なるほど。それ状態的には全然まださ、使えるような感じなの？
全然使えます。
いいね。すごいね。
そう。ちょっとなんか、まあ、
うん、
ブランド物買うより、ちょっと、お母さんのものが欲しいなと思ったから。
いいじゃん。でもその、受け継ぎ。すごい昔その話した気がするけど、なんかそういう受け継ぎみたいな方がかっこいいっていうさ、うん、なんか、感じあるよね。オーセンティックな。特に最近。あ、そう、オーセンティックな話。
うんうんうん、
でも、なんか、シャネル、ちなみにマトラスはこの3年ぐらいでものすごい値上がりしてるんで、今100万ぐらいするよ、新品で買ったら。恐ろしい高さ。
ね、
うん、昔多分ね、そんな、多分30万とか、もっと昔だったら全然買えたんだろうけどね。
うん、
やっぱりバブル時代とかに買ってれば、全然、なんか他の、なんだっけ、グッチとかディオールとかも言うけど、そんな高くなかったっていうもんね。うん
ね。
ビトン
お母さんも。
うん。
お母さんもいっぱい持ってたけど、うん、これあげるって言ってたから。すごい。
あれ、私もなんかそういえばおばあちゃん、うん、おばあちゃんから、うん、ビトンのさ、モノグラムのやつ、一番定番の。あるじゃん。あれも、確かにおばあちゃんからもらったかな、うん、おばあちゃん、あれはおばあちゃんだったはず。もらって、なんかおばあちゃんもすごいいろいろ持ってたから、うん、そのバッグとかアクセサリーとか、うんうん、ほとんどのものはそのノーブランドだったりとか、なんか今になってそんなにこう、そういう価値があるみたいなものではないから、
うんうん、
なかなか、なんかそんなにこう、使えないものも多いんだけれど、
うん、
なんかそのヴィトンのモノグラムの、なんかスピーディーって一番、なんだろうな、定番的今でも、ボストンバッグみたいな形のやつ、うんうん、それは全然今でも使えるから、まあちょっと自分のその服の系統とかにあんまり合わないから、なんかしまいっぱなしだけど、
うんうん、
でも、まあ、いつかは使えるかなと思って持ってるんだけど、なんか確かにそれはすごいなって思った。
うん、ねえ、うん。いや、私も、未来の、まあ、妹か子供に受け継ごうと思いつつ、
うん、
とりあえず大事にしまってる。
そう、そうだね。だから、うんうん、
その、シャネルのこと知りたいなと思ったんです、もっと。
じゃあすごい。すごい良かったのは、なんか、シャネルってさ、うん、今だと割と、なんか、レディーっぽいっていうかさ、ツイラのジャケットとか、はいはい、ちょっと女らしいみたいな、なんかイメージは結構あるじゃん。
うん、
なんかかっこいいでいうとこさ、セリーヌとかサンローランとかの方がさ、
はいはいはい、
あと最近だとザローとかの方がこうかっこいいブランドって感じで、うん、シャネルってもうちょっとなんか女性らしい、まあディオールほど可愛くはないけど、うん、まあ割となんかクラシックな女性っぽいみたいな、ワンピースとか、ツイラのジャケットみたいなイメージだけど、
うん、
なんかやっぱここシャネルが最初に出てきた頃って、その彼女が革新的だったのは、それまでこう、うん、女性の服ってすごい、なんか、フリフリとしてて動きづらかったりした、
うんうんうん、
なんかちょっと貴族っぽい服みたいなとこに、なんか突然、はいはい、すごいシックな、もうミニマムみたいな、本当に黒一色の、 うん、その展示の最初の方って最初の方に作ってた、もう本当に黒のワンピースばっかりみたいな。ですっごいシンプルな装飾もすごい少なくって、
うん、
モダンな服ばっかりなの。で、それが1920年頃とかの服がいっぱい展示されてんだけど、
うんうん、
全然今でも本当にかっこいいし、状態もいいし、
うん、
なんか、普通に売ってそうみたいな、売ってたら欲しいみたいなやつがすごい多くて、
うんうん、
それが結構、こうなんか知識では知ってたけど、そのシャネルって、うん、まあ、最初にその女性の動きやすい服作ったとか、ジャージ素材をこうあの服に取り入れたんだよね。取り入れて動きやすくして、うん、こう女性の社会進出にすごく貢献したデザイナーっていうので言われてはいるけど、なんか今のシャネルのイメージとちょっとずれるからさ、それが。
確かに。
ただやっぱり初期の見てるとすごくかっこいいし、こんなにミニマムだったんだって思ってめっちゃびっくりした。すごいかっこいい。
見に行かないと。
そう言ってほしい。そこはね、すごい、素敵だったし、やっぱり服がすごくモダンで、かっこよくって、
うん、
なんか、今見てもすごいなって思ったのと、あとやっぱ機能美がすごい追求されてて、その服、機能美は、やっぱジャージ素材をその取り入れたっていう、その素材の話とかもすごく面白かったし、
うん、
あとツイードっていうのも、なんかツイードってあのさ、グレーのなんかちょっと檻みたいなの入った、
はいはいはい、
からじゃん。うん、シャネルの服ってすごいツイードを多用するのがこうシャネルの特徴なんだけど、
なんか見かける。
ツイードってもともとは、なんかその、なんていうの、なんか、ほこり、糸くずみたいなやつからなんか最初作ってて、ツイードっていう生地を最初に作った人がいて、で、みんな他のなんかデザイナーとかにこう売り込みに行っても、うん、いや、こんな生地使えないっしょみたいな感じだったのが、うん、シャネルが採用することにして、服に仕立てたらすごいかっこよくて、うん、そこからツイードっていう生地が流行ったみたいな話とか、すごい面白かった。
なんか、カバンも、シャネル、うん、カバンもシャネルとか、うん、なんかその女性がカバンを持てるようになったのはまた別？
ああ、バッグの話はその歴史の中にあんま出てこなかったけど、ただ最後の方にマトラッセとかちょっと、うん、マトラッセじゃないな。なんか別の形のバッグとかはちょっと出てきたよ。小物とか。あとアクセサリーとか。
なるほど。
でもあとすごい面白かったのが、そうスーツが多いんだけど、うん、でもあともう一個すごい、なるほどって思ったのは、なんかシャネルのさ、うん、パンプスで有名なのさ、ベージュで先だけ黒になってるやつが有名なんだけど、わ、うんうん、かる？
はいはいはい、わかります。
それが展示されてて、それも、なんか、その先だけ黒になってる、でもベージュ黒ってシャネルの色だからさ、そう、うんうん、シャネルカラーでかっこいいなって思ってたら、なんかこれ結構機能的で、うん、パンプスって絶対先がさ、汚れちゃうじゃん、つま先が。
確かに。
だから、はい、なんか、肌に馴染むで、足を長く見せるっていう意味では、ベージュで作った方がいいんだけど、でもそれだと先が汚れちゃうからって言って、先だけ黒くして、うん、で、かつ先が黒いと、なんか足がちょっと小さく見えるっていうんで、
うんうんうん、
なんかそのデザイン的にもいいし、機能的にもいいしっていうので、このデザインになったんですって書いてあって、天才かって思った。
超面白いじゃん。
ね。
すごい。
すごいよね。
すごいですね。
っていう、この展示全部見ていくと、シャネルめっちゃかっこいいじゃんってなって、うん、で、そこの最後になんかバッグとか置いてあるから欲しいな、みたいな、うん。シャネルバッグの方が人生にこれが欲しいなっていう気持ちにいい感じになるよ。
ねえ。だんだんそのハイブランドというものが分かってきて、
うんうん、
ブランドというものを皆さんお召しになっているのだなということはよく分かってきました、なんか。
ああ、その世相。なんか私もそのココシャネルのなんか思想とかすごいかっこいいなと思って、あとシャネルって一回引退したんだけど、うん、なんか復帰して、やっぱりやりたいって言って戻ってきて、また結構おばあちゃんになってからすごい服作ったりバリバリ活動してんだよね。そういうのもすごいなっていう。
ねえ、シャネル好きな人いますよね、全身シャネルみたいな。
うん。ねえ。でもただなんかどうしてもその今のシャネルのなんかツイードのジャケットとかは、なんか、うん、シックに来たらすごくかっこいいと思うんだけど、なんかどうもこう、うん、なんていうの、おばちゃんみとかさ、ちょっと保護者会の母みたいな感じ出ちゃう。
大阪のおばちゃんのイメージある。
おばちゃん感出ちゃうよね。あとなんか、ね、なんだろう、政治家の人とか来そうみたいな感じになっちゃうから、はいはいはい、なんかね、うん、シュッと着るのむずいなって思っちゃうんだけど、なんなんだろうな。
まあでも最近やっぱ K-POP 界隈としては、
うんうん、
ブラックピンクのジェニーちゃん。
うんうん、
彼女は歩くシャネルって言われてるんですけど。
そうなんだ。
いつもシャネルなんですよ。全身。
うん、うん。
だからそのイメージが強い。で、なんか、シャネル自体もブラックピンクとか、
うんうん、
あとは、G ドラゴン、
うんうんうん、
とか、あと小松菜奈ちゃんとかを起用してて、ね、 なんかイメージとしては、まあ、昔はそういうおばちゃんみたいなイメージだったんですけど、最近はちょっとなんかこういう、そういう一癖ある人みたいなイメージがある。なんか。
そう、なんかビジュアルはね、いつもすごいかっこいいと思うんだけど、
うん、
なんかね、服をこう着た時になんかかっこよくなるかっていうのはなかなかむずいなと思うんだけど、ただかっこよく着こなすとね、全然。かっこよく着こなしてる、そのモデルとかで着こなしてると全然かっこいいなと思うんだけど、なんだろうな、うん、自分の系統なのかな。あ、でもジェニーちゃん今検索してたけどめっちゃかっこいい。
ジェニーはね、かっこいいんですよ。
でもほんとあと、シャネル店でそういえば、このダブル C ってあのさ、C がこう重なって、あの、シャネルのロゴになってるじゃん。
はいはいはい。
あの、うんうんうん、横向きの C と C が重なってとか、うんうん、あとベージュと黒でとか、うんうん、あと、なんだろうな。今のシャネルの化粧品とかのパッケージってあのさ、黒の縁取りがついた箱みたいなやつあるじゃん。あれとかも手にされてんだけど、本当にもう1940年とかの時点であれなる。完成されてんの、もう今のデザインが。
うん、
それがすごいなって本当に思った。かなりミニマルな、なんか衣装、デザインだった。
ねえ。いや、本当にその、ずっとみんな好きですよね。
そうだね。だね、なんかあんまりハイリスタリーないよね。そ
う
そ
う、うん。
それはすごい。
いや、
そんなことで、すごい展示はすごく面白かったから、おすすめ。
うん、うん。いや、行ってみます。それは必ず行きます。
すごいおしゃれしてきてる人も多かったよ。
おしゃれしていかなきゃ。
でも最近には珍しく、でも最近には珍しく、うん、あの中であんま写真撮れないから、なんか、
あ、そうだ。
一瞬フォトスポットあるぐらいだった。
なんか、写真禁止ってみんなインスタに上げてたわ。
そうそうそうなの。珍しいなと思ったけど。
いいんじゃないかな。
うん。
それで。いっぱい撮っちゃいそうだから。ね、
最近行ったの面白かったのは、なんか最近疲れてんのか、うん、週末になんか、美しいものを見たいみたいな気持ちになることが多くて。
疲れてるな、それ。完全に。はい。
そう。あ、もしか自然なんだけど、
うんうん。
でもやっぱ美術ってなんか、なんだろうね。昔から美術展とか、なんかそういう展示会行くの好きだったけど、なんか、
うんうん、
今の方がより、なんだろう、なんか、美しいものっていいな、みたいな気持ちになって、その、展示とかもそうだし、あと、やっぱあの、百貨店とか行くの好きだから、なんかそれで、うんうん、なんか、あの、ショッピングして、なんか、すごく綺麗に作られてる服とか、インテリアとかそういうの見てると、うんうん、なんか心が癒される感がある。
へぇ。いや、でも私は、がもしそれがあったとしたら、
うん、
やっぱりなんかだんだんその意味が分かってきたかもしれません。
ああ。確かに、昔よりいいものが分かるようになったのかもしれないな。
うん、うん。昔はなんか、その、まあ、昔も確かにシャネルのバッグ、マトラッセ見たことあるけど、今の方がやっぱり素晴らしいなと思うし。
そっかそっか。
うん。なんか知性にやっと目覚めた感。あるな、最近。かな、
私本当に最近は美しいものとか、うん、なんか芸術、美術、芸術は心の栄養だなってすごく思うようになった。う
ん、すごい、なんか、
うんう
ん、世界のグローバルエリートみたいなこと言いますね。
やばいやばい。ちょっとどうしよう。なんか、うざい年上みたいな。なんか、
いや、大丈夫、大丈夫。
うざい誕生日みたいになっちゃう。
その、
うん。
美しいものってなんか、言語化できない癒しがあるんですか？
なんだろうね。単純に綺麗なものを見てるとな、なんか心の栄養だなって思うんだよね。あと最近あれかもな、結構、舞台、なんかバレエ見に行ったりとか、あの、踊る方のね、バレエ見に行ったりとか、そうそうそう、母がバレエ好きだから、
うん、
バレエ見に行ったりすると、うん、なんか、なんていうの、努力を重ねて作られた美とか、なんかすごい、はいはい、なんだろうね、その積み重なった、なんかこう、努力の尊さみたいなのを、なんだろう、感じるからかな。
なんだろう。私はそういう、なんか、自分が苦労した分、そういうものが美しく見える。うんのと、
うんうん、
あとで私は本当最近知性に目覚めて海外に行ってやっと楽しめる人間になってきたので、
うんうんうん、
なんかこんだけ違う人間がみんな美しいと思うものってすげえなっていう感じも最近芽生えてきました。
あー、なるほどね。確か
になんかね、カナダとかそこら中にウォールアートみたいなのがあって、
うんうんうん、
日本とかだとそのなんかシックなマス 家の色とかもグレーとか茶色みたいなのが多くて、
うん、
大人しい色が美しいし、そういうシックなものがなんか大人がいいと思うものみたいな感じありますけど、カナダだともうそこら中に A とか赤、ピンク、青みたいな感じになってて、
うん、
こんだけ日常的に目に入ってくるものが全然違うのに、
うん、
みんなが美しいと思うものって同じってなんで？って思いました。
確かに。
とか、結構そういう風に価値が分かってきたところがあるかもしれません。
うん、
やっと。
うん、
うん。やっぱ栄養ですかね。
そうだね、美しいものを見るのが。でもなんか私前から言ってたけどさ、なんか、
うん、
時間がかかってるものを見た方がなんか同じ、なんていうか、あの、時間かかってるものの方がいい理論っていう超雑理論があるんだけど、はい、その、
うんうん、
なんか、5分で書かれた、なんだろう、みんなが5分で書いたツイッター投稿をずっと見てるより、うん、なんか30時間かけて作った、うん、あの、何、あの、映画とか見た方が、30時間映画じゃないな、うん。なんか、そのコンテンツを消費するのがこっちは1分かもしれないけど、うん、なんかそのコンテンツを作られるのに、こう、すごい、やっぱり膨大な時間がかけられてるものは、すごく、うん、なんだろう。まあ、いいものというか、なんか努力して作られてるものを、なんか摂取した方が、なんていうのかな。もう同じ時間なら良くないみたいな。
はい。
なんか理論は結構あって、なんかそういう、なんかそういう美的なものを見たいと思うのは、なんだろうね。なんか、黙ってるとこう、やっぱ SNS 見るとか、なんかネット、うん、見るみたいなとこにこう時間、ついつい時間を使ってしまうけど、なんか本当はこういう、うん、なんだろう、時を経て残ってるものとか、なんか、
うん、
なんだろうね、に、なんだろう、こう時間をせっかくなら使った方が、なんかいい気がするっていう、すごい、何なんでしょう。なんか栄養がなんかね、蓄積される感じがするんだよね、そっちの方が。
うんうんうん、
不思議だけど。
まあでも最近そういうオフラインのものとか、
うん、
ものこう普遍のものとか、それこそ美術展とかが人気なの、うん、そういうのがあるのかもしれないですね、うん、どんどん流れていくものじゃなくて、みんなが見に行きたくなっているのかもしれない、
うんうん、あと最近そういえばアートバー流行ってない？すごい、行ったことないけど、
私も行ったことないけど聞いたことある
ね。あの、何あれは、バー、アートバー、アートを、まあ、自分で描ける、なんか行って、絵を描ける、バー、
うん。
一応ワインとかついてるけど、なんか飲み物とかついてるけど、まあ、多分、まあ、絵を描くワークショップをやるって感じだよね。
あー、そういうことか。
そうだと思う。
いやー、なるほど。
行ってみたいけど、すごい人気でさ、なかなか、なんか、枠とか多分いっぱいなんだよね、人気のやつは。
へー。確かにアート描くのはいいなと思います。
あ、じゃあ、旅行中誘おう、今度。
あ、
行ってみたい。これ完全に流行り物だなと思って。なんか最初、多分元祖のやつがアートバーっていうやつだったんだけど、なんか最近派生みたいなやつめっちゃ増えてる。
へ、うん、行ってみましょう。ちょっと私も友達に何件か見たので。
わかる、私も友達が行ってるなって思ってる。
空いてたら入れてもらおう。
ビジュアル重視時代っぽいなと思って。
あー、確かに。なんかそのアートで言うと、私なんか友達のイベントに呼んでもらって、久々になんか絵描いたんですけど。
うん。
その時に思ったのは、
うん、
なんか自分が思ってることとか気分みたいなのって、
うん、
私はまあ職業柄、
うん、
言葉でしかほぼ表現したことがないというか。
うんうんうん。
でもそうじゃなくて、色とか絵で描くってめっちゃおもろいなって思いました、うん、その時。
ねえ、そう。そういうのができる人って本当、すごいよね。
うん。
なんか別の発散法があるんだなっていう感じ。
うん。
うんうん。いや、だからみんな自由に絵を描こうみたいなワークショップだったの？
なんかそれは、そのなんか、そのなんか結構、コスメ、特殊なイベントで、なんか昔自分が使ってて期限切れになったコスメを使って、それを絵の具にしてアートを描きましょうみたいなので、うん、でその前になんか自分と向き合うためにサウンドバスっていうなんか音を浴びる瞑想みたいなのをやってから描くって感じで、なのでなんかその うん、メンタル的に向き合ってから、それをか、なんか自由にイマジネーション爆発させましょう、みたいな感じですかね。
うんうんうん。
でやりました、
うん。なるほどな。
いや、面白かったので、またやりたいんで、ちょっと私も探して、リッチャさんを誘います。
うんうんうん。ぜひ。
私、最近週末は帰省してましたね。
ああ、そっか。京都行ったんだっけ、うん、うん。
はい。カナダのお土産を家族に渡してました。
うんうん。
うんうん、で、なんか、何にも意識してなかったんですけど、
うん、
ちょうど祇園祭と被っちゃって。
めっちゃ混んでそう。
めちゃめちゃ混んでた。25万人来たんで。
25万人で。えぇ、ー、そんな来んの、うん、
すごかった。もみくちゃだったみたい。
うんうん。
で、まあ私はその、京都府、だが京都市ではない京都人なので、
うん。
でも、京都人、それぐらいの距離感、そのなんか、市内で、その、祇園祭の鉾が出るところに関係があるような人間じゃない京都人なので、そういう京都人は大体テレビで祇園祭を見るんですよ。
ええー、そうなの？行かないの？
放送されてるの。うん。うん、行かない。だって、めっちゃ人多いもん。
そうなんだ。え、ちょっと京都人にとってはさ、祇園祭って、なんか、どういう扱いだ？花火大会みたいなもん。
そうですね。なんか、私、京都人って前提知識として怒られないように言いたいんですけど、京都人は、
うんうん、
その、鉾があるような中心部に住んでる京都人。
はいはいはい。
お商売とかやってて、その、なんか、家を大事にするような、うん、京都人の、リッチュさんが見て、京都人の楽しみみたいなのに出てるような京都人の皆さんと、
うんうんうん、
その外側にいる、まあ、京都に住んでる人みたいな人がいるんですけど、
うんうんうん、
私はその京都に住んでる人なんで、
うん、
まあ、京都でやってる地元のお祭りって感じですかね。
うん。地元のお祭り。
はい。
花火。それなんか、そのシーズンになったら行く、デフォルト行くもんでも別にないってこと？
うん、若い時は行ったけど、
うんうん、
でも、もう行かない。大人になったら、め
ん
どくさいが勝っちゃうかな、
うん。あ、それもなんか地元の花火大会と似たものがあるな。
鉾も出るんで、その、うん、交通機関のその車系、うんうん、バス、タクシーとかバス、
うん、
ほぼ機能停止するから、
はいはい。
確かに。で、その25万人は完全に電車とかで移動するわけじゃないですか。
うん、25万人？信じられないな。すごいな。
なんか今年3年ぶりだったからより一層多かったらしいんですけど、
うんうん、
だからね、もうなんか私とかは市内に高校で通ってたから、
うん、
祇園祭りとかの時は本当に嫌だった。
そうだよね。しかもさ、私一回何年か前、4年くらい前かなに、
うんうん、
京都旅行に行った時ちょうど祇園祭りだったから、
うんうんうん、
保護とか 見に行ったんだけど、
うん、
すごいなってなったけどさ、めっちゃ暑かったの。なんかもう、本当に暑くて暑くて暑くて、なんか、記憶がなんか暑かったしかないみたいな感じだったんだけど、毎年、今ってでも、基本毎年さ、このシーズンにやってるわけだからさ、あの死ぬほど暑い中、あの大量の人混みで、しかもみんな暑そうな、まあ、浴衣でもさ、今日、まあ、T シャツとか着てるよりは暑いじゃん、着物だから。
暑い。
だから本当に、みんなどうやってんのってすごい不思議だった。
ね。
倒れそう。
倒れそうだよ。倒れる直前でみんななんか風情を楽しんでるから、もう本当にみんな、ほんまか、
うんうん、
と思いながら、
うん、
京都に住んでる人はテレビでクーラー見ながら、
うんうん、
今年も人多いなよ、行ってんなーって見てます。
あ、そういう感じなんだ。
うん。
な
んであんな人多いとこわざわざ見に行くんやろなーって
。テレビじゃない、その方向の様子を見んの？
そうですね。鉾の巡行が一番じっくり放送されて、
うん
うん、その宵山とかも一応その人の軍団みたいな、が流れたりします。
うんうん、なるほど。
うん。だからね、うん。私たち家族は、祇園祭りの週末は、市街のところまでのレストランに行きました。うんうん、
ああ、そっか、混むからってこと？
うん。
そうね、確かに。
で、そう、なんかそれで私はその普通に何も思わずに行ったんですけど、
うんうん、
京都のその京都人の友達が、
うん、
やっぱ京都人は祇園祭行かずにそういう今日はちょっと外側に行くよねみたいなメッセージくれて、
うんうん、
私は何も思ってないけどせやなって返しておきました。
京都人仕草。
うん。
あ、でもわかるかも。あの隅田川花火大会みたいな、もう地元の人、まあしかも花火の方がまあ自宅から見えるとかあるけど、そういうのないもんね。
うん、
見に行かなきゃ見えないもんね。
う
ん、
毎年同じですからね、方向。
確かに。確かに。
だから。まあ、毎年見れるから、特に今年は人が多かったから絶対行かないって感じでした。
へ、うんうん、そっ か,
かな。
ちなみになんかさ、あのなんだっけ、ちまき買ってさ、
うんうんうん、
ちまきって なんていうの、あれ、お守りみたいなやつ、なんかお札みたいなやつ、うんうん、買ってさ、あの玄関に飾ったりとかあるじゃん、うん、あの
ある、
祇園祭で。あれってみんなやるの？
やってた。
へえー、そうなんだ。
うち、祇園祭りに、時にやってたのかわかんないけど、確かに、ちまきもらったりした。
へ、
うんうん、
そう
なんだ。でも、それが祇園祭りだっていうことを今知るぐらいには、意識していった。
うん、なるほど。面白い。京都人にとっての。
そうですね。そんな、みんなで行くもんじゃないですね。
うん、
うん。うん。かな。最近はもうカナダに帰ってきてすぐかな、あの京都に行ってたですね、私の週末は。
私はでも最近なんかそういうのちょこちょこ少年ルーティン行ったでしょ。あと、あの山下達郎のライブに行った、
うん、めっちゃ、すげ
ー、あのめっちゃ、あのチケットすごい、あのプラチナというかすごい取れないんだけど、たまたまレコードができたので、うん、NHK ホールで行ってきたんですけど、やっぱめちゃくちゃ良かった、
うん、どう良かったですか？
もう、なんて言うんでしょう。69?68? とか、そんぐらいなんだよね。還暦以上。あの70未満なんだけど、
うんうん、
とは信じられない体力、声量、すごい、
うん。
で、あの2回目なんだけど、行ったのが。で、もともとすごい達郎好きだから、うん、なんかすごい、1回目行った時本当にすごい感動して、なんか、うん、1曲目から、なんか好きな曲だったから、
うん、
なんか構成が全部すごい好きな曲で、
うんうん、
なんかもうサービス精神溢れたライブなのよ。なんか、真夏でもクリスマスイブやってくれるし、
なんか、優しいな。
みんな知ってるみんな好きな曲をさ、あの、うん、うまく構成して、のもう、まさにみたいなこう流れになってるわけ。
うん、なるほど。
で、今回2回目だったから行ってみて、うん、やっぱベースの流れはもう多分この10年ぐらい同じなんだよね。なんか、
うんうん、
曲とか、途中の曲とか、そのクリスマスイブとか、うんうん、途中でちょっと、うん、なんだろう、フェイク、あの、遊んだりするところとかも結構同じなんで、割とそれは、なんか、まあ、前回も同じだったから、前回よりは、こう、うん、心構えがあったんで、あの、最初の時の方が感動はでかかったけど、でも本当に、時間以上、もうすっごい、なんか、声もさ、すごい綺麗なまま歌い続けて、なんか、MC もよく喋るし、なんか体力異常だな、みたいな。うん、すごい、あの、普通にすごい。っていう気持ちになる。
なんか今また山下達郎さんとか、
うん、
シティポップが流行ってるらしいですね。
あ、そう、シティポップがね最近流行ってるんで、なんか、
うん、
その話よく MC でするんだけど、前も言ってたけど、うん、今回も言ってなんかシティポップとか言われて、最近海外でも流行ってて、外国人のお客さんとか来るんですけどねみたいな。もっと40年前に行ってほしいですよね、うんうん、とか言って毎回言ってる。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
確かに。
いつもシャに構えてる。
シャに構えてんだ。なんかやっぱ、サブスクやってる人はめっちゃ喜んでるっぽいけど、やってないから、うまみない
のかな。山下達郎はね、サブスク出さないからさ。あの、うん、新譜、今回新譜出してツアーなんだけど、CD か、レコードか、カセットテープっていう。
カセットテープ、
令和にカセットテープ売るみたいな。しかもめっちゃ、レコードとカセットテープは売り切れたっていう。まあ、少ないんだろうけど、でもね。
うん、
レコードもね、今めっちゃ売れてるし、すごいよね。
すごい。
という、まあ、山達ライブに行ったのと、うん、あと、おまけ的に最近面白かったのは、はい、なんか、渋谷でこの前ちょっと、なんか、あの、宮下公園さ、なんか新しくなったじゃん。あの、ちょっと古い、うんうん、 ょっと前の話だけど、なんか、コロナ禍の間にさ、そうそう、あの、宮下公園のとこ全部、渋谷超大改造してるからさ、
はい、
あの、公園のとこが全部新しい建物になって、で、宮下パークってあの、うん、ビルの上に、宮下公園が、うん、新しい公園ができて、で、スケボーパークとかもあって、うんうん、なんか、屋上になったじゃん。
は
い、で、この前なんかちょっと、なんかお腹空いてサクッと食べたかったんだけど、ちょうどいい場所ないから、その宮下パークの下のフードコートみたいなとこ入って、
うん、
で、タコベルでタコス買って、なんか、席は、なんか、外でいいやってなったから、その宮下パーク行って食べようと思って上行ったの。
うん、
そしたら、めちゃくちゃ若者いて、なんか、
ね、
ザ、渋谷、みたいな。なんか あ、渋谷ってここにあったんだ、みたいな感じになって、
確か
に、うん、なんか若者、本当に、あの、まあ、高校生から大学生ぐらいの若者が、すごいいっぱいいて、うん、で、みんな今っぽいファッション頑張ってさ、あの、頑張ってっていうか、おしゃれしてきてるから、うん、あの、お腹出してる子もすごいいっぱいいるし、なんか、あ、なんか、こうファッション誌とかで見るような若者、みたいな子が、すごい溜まっててみんな、あの、いろんなドリンク持ってたりして、
うん、
し、で、超面白かったのが、なんかみんな女の子二人組が、こう座れるとこに、こう、鴨川のようにさ、一定の確率、一定の間隔で、なんかみんな、並んで、で、なんかスマホを立てて、二人で、なんか TikTok らしきものを、二人でこう、振りをして何度も何度も撮り直してるっていう、グループが多すぎて、やばって。
すごい。もう、令和じゃないですか。
令和だわ。
令和の景色ですね、それ。
そう。なんか渋谷ってさ、なんか渋谷に若者はいるっていうけどさ、なんか溜まる場所って意外とないじゃん。
確かに。
溜まれる場所ってないから、うんうん、だから、あ、なんか若者入社インタビューとかしたかったら宮下パーク行けばいいんだなって思った。
確かになんか、私もなんか、もう、その、ちょっとまだコロナの時に、なんか入れるお店がなくて、宮下パークの上行ったら、
うんうんうん、
あの、なんか、エモい感じの空気感の中
に、エモいよね。
いて、
わかる。超わかる。
すごい。なんか、あの、令和の人たちいっぱいいると思いました。
めっちゃわかる。で、なんかさ、どこもかしこもさ、動画撮ってんのよ。なんか、その TikTok 撮ってる子もそうだし、うんうん、また別の、なんかね、なんかプロレスの人なのかなみたいな、
うんうん。
とか、なんか YouTube 用の動画撮影とか、その横でやってて、うんうん、なんか、
確かに。
現代。現代。とりあえず現代を一番感じられる場所だった。渋谷の中で。
あそこにいたのか。確かに、TikTok で見てるとね、宮下パークの上の人で撮ってる子結構いる。
そうなんだ。そう、うん、なんか一応さ、座る場所もまあまあいろいろあるし、
うんう
ん、なんか、あの、まあ、スタバとかあって、あと下の階の、なんかフードコート、マックとかもある、その価格帯安い、あの、食べ物のところから買ってきて上で食べたりもできるし、なんかちょうどいいんで、お金なくてもそんなに、なんか遊べるような場所で。
渋谷って、もしかしたら、ただでいられる場所ってそんなにないのかな？
え、そうそう、そうだと思うよ。他はさ、結構高いじゃん。そんな長くたまれないじゃん。
うん。
公園もね、あんまないし。
そんなとこにみんなで、何時間も動画を撮りながら、チルしてるわけですね。
そうなの。みんな、あの、スタバのモモフラペチーノみたいなやつさ、
飲んでたわ。定期的に見に行かなきゃダメですね。ちょっと今何が流行ってるのか。
あそこ行ったら確かになんか流行り物はいるのかもしれないな。
すごい渋谷まだ。
インスタで見てみる。宮下パーク。
ああ。
宮
下パーク。意外とみんなすごい行ってますよね。
そうなんだ。
うん。一時期めっちゃツイあのインスタ宮下パークだらけになっちゃった。
あ、宮下パークの写真確かにいっぱいある。いっぱい上がってる。
うん、宮下パークみんないっぱい行って、あの、なんか、アーチ状になってるやつでと一緒に撮ったり。
アーチ状？
あの、なんか、アーチのこう、鉄パイプみたいな感じのやつなってませんでした？なんか。
ああ、はいはいはい。ああ、これか。わかったわかった。
うんうん。
あの、上にこう、かぶさってる、なんか、やつね。
そうそうそう。それを背景にみんな、なんか撮
ってああ、確かに結構映えそうな、なんか、うん、いい感じの撮れるそうな場所、確かに多いね。
うん。
多 オープンだし。なるほどね。
やっぱでも、こういうお金なくても泊まれる場所いいです。必要ですね。
そうだね。それはすごい思った。八甲前とかじゃね、ちょっと混みすぎだし。
なんかそういう、なんか、昔渋谷を回る記事を書いたけど、そういうなんか公園って今結構潰されがちじゃないですか、なんか。だけど、そういう商業施設がこういう公的な場所を作ってる事例として宮下パークはいいみたいなことを言ってた気がする。
ああ、でもある程度のなんか遊び感はあんのかもしれないね。遊び余白っていうのかな、なんだろう。
まあ、だって金にならないです
けど。そうね。
宮下パークの人的には。いや、すごい。インスタグラムで調べるとすごい。
出てきた？
エモ写真が。みんなバケットハットをかぶっています。
確かに、バケハ率めちゃくちゃ高い。
めっちゃ流行ってますからね、今年は。今年はバケハだった。
確か。
あと階段。
階段多いね。階段でみんな撮るんだね。
階段を。
うん、そう、若者観察をしたくなったら宮下パークに行けばいっぱい見れる気がする。
確かに。そうか、そうか。H&M がいつもセールで短いトップスを叩き売りしてるから誰が買うんだと思ったら宮下パークにの上にいる人が買ってたのか。
そうそう、こんなに腹出す人いるんだって思った本当になんかめちゃくちゃいっぱいいるじゃんって思って
腹出してる人いますよね。なんか
いる。
めっちゃ固まってるとこにいる。
都心に固まってるのかな。
ね。いやー、ちょっと最近暑くて全然外出てないから いろいろ出かけないとな。
まあ確かに宮下パークは暑いね。なんかその時あの冷房費しちゃってしすぎたからちょっと外に行きたかったんだよね。
ああ、夏あるあるですね。
うん。確かに私あのスクランブルスクエアも結構好きなんだけど、ただあんまり余白的な場所はないね。
すくすくですね。
すくすく好き。入ってる店が結構好き。
なんかもうどれがどれだか分かんなくなってきちゃった。
渋谷の、多分あれ分かる人マジ少ないと思う。あの、ストリームと、スクランブルスクエアと、フクラスと、宮下パークと、
光と。ハルコもちょっと離れてあるしね。
そうね。あの、ストリームとスクスクはマジで認知度低くない？フクラスの方が低いだろうけど。
なんか、ごっちゃになっちゃってる。
うん。
私はすくすくが結構薄い。なんかあと、その、これも言ってたんですけど、なんかその、昔は、その、道を何も見ずに歩いてる人が多かったから、道とかの広告とか、あの、ウォールとか、すごい凝ってる、街の中で凝ってる場所が結構あったらしいんですけど、その後なんかそのスマホ見ながら歩く人が増えて、そういうのが消えちゃったけど、また再び写真撮る人とか動画撮る人が増えてきて、なんか街中にオブジェとか、ウォールとか、それこそ階段とか、アーチとかを、作ろうという気概が増えてきたという人が、と言ってる人もいました。
なるほどね。確かに。
景観、なんか最近、なんか、なんか、大きいオブジェみたいな置いてるとこ、結構ありません？なんか、突然。アーティストのオブジェとか。
ヒルズの前のドラえもんみたいなやつ？
そうそう、そういうのが、渋谷にもある。なんか、突然ここに何でオブジェが置かれてんだろうとか。
ある？あるかな？
あるある。オブジェ。なんかパルコの前とかも結構いろいろ置かれてたりする。
パルコの前は確かに。確かに。
うん、いや、ちょっと街も細かく見ると面白いですよね。特に渋谷はカオスだから。
あ、そういえばなんかさ、最近下北盛り上がってるんでしょ？全然行ってないから。なんか行ってみたいなって思ってた。
いや、下北めっちゃいいですよ、今。
そうなんだ。何が？
下北は、なんか、 街を作ってる人が言ってたんですけど、渋谷はなんか同じものがいっぱい立っちゃってて、渋谷の個性が、もともとあった個性がちょっとずつ薄れちゃってるってその人は言ってたんですけど、
うん、
下北はなんかその新しい店を取り込みつつ、なんか下北って感じなんですよね、変わらず。下北が持ってるそのアンダーグラウンド感というか、
ほうほう、
ヒッピー感というか、
バンドやってる人と劇やってる人がいるってイメージ。
そうそうそうそう。そういう雰囲気のまま開発されてて、うん、かつそのソーシャルアパートメントとかちっちゃいミニシアターとかも増えてて、
うんうん、そうなんだ。
なんか新しく入り込みやすいけど、結局下北のアイデンティティってそこだよねみたいなものが新しくできてて、
うん、うんうんうん。ああ、なるほど。なんか私は確かに宮下パークに行って、なんか、
うん、
あ、これはって思ったのはすごい渋谷っぽいって思ったからかもしれない。なんかスクスクは好きだけど、うんうん、渋谷っぽいかって言われると別に渋谷っぽくない。
そうですよね。
なんか別に新宿にスクスクがあっても同じ。
うんうんうんうん。
なんか渋谷という地域性は特になくって、普通に便利な店がいろいろ入って、うんうん、なんかあの、スタバ、ツタヤみたいなやつもあるし、うんうん、なんか一通り便利な店とりあえず上から下まで全部入ってるって感じだけど、なんかその宮下パーク普段全く通んないからさ、なんか、たまたま久々に入って上の宮下パーク行ったら、ああ、渋谷だなって思ったから面白かったのかも。プチハチ公みたいなやついたし。
プチハチ、ああ、ちっちゃいやつ、なんだ、何がいたんですか？
え、なんかプチハチ公みたいなオブジェがいた。うん、なんかオブジェがいた。
でも確かに私もその上行った時に、うわ、想像上の渋谷じゃんと思いました。
そうそう。なんかさ、しかもこう、なんか、21世紀に なってさ、なんていうの、
うん、
宮下公園、あの宮下公園が、なんかちょっと怪しげで、ちょっと危なげだった宮下公園が、うん、あの、新しくなって空中になって宮下パークになりました。でさ、めちゃくちゃ令和じゃない、うん、なんか話が。なんかサマーウォーズ出てきそうな感じじゃん、雰囲気が。
うんうんうん、
そう
確かに空中になってね。
そうなのよ。ああ、そういうことだ。ネオ渋谷って感じ。
うんうんうん。確かに。その、昔の私の中で、京都から思いやが、うん、描いてた渋谷の延長線上が、宮下パークの上にあるかも。
そう、そうそうそうそう、そう。そうなのよ。
うん。確かに、それで言うと、下北は、その、イメージの延長線上の形で進化してる。うん
うん、ネオ下北が。
うん、ネオ下北になってる。
行ってみたい。今度行ってみよう。
ぜひ、私、すぐ行ける場所にいるんで。
あ、そっか。
はい。
じゃあ、ちょっと、次、じゃあ、下北散策行きますか。
はい。行きましょう。はい。というわけで、やいやいラジオでは、皆さんからのお便りを随時募集しています。概要欄に、Google フォームのリンクが載っているので、そこからお便りをいただければ嬉しいです。お便り以外の、感想なども、ハッシュタグやいやいラジオをつけて、ツイッターなどでつぶやいてくだされば、いつも見ているのですごく嬉しいです。皆さんからの、感想やお便りお待ちしています。